第16期最終回です。キット
シップの
マリコン名人への道かっこ笑い8の4イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の神田真空でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。まあ16期最後ということでね、はい、まあ、次回から何事もなかったかのように17期が始まるだけなんですけどまあなんだかんだで16期ってことはね、1期が32回ぐらいですから、
はいはい、
まあちょっと計算ができませんが、
はいはいはい、
結構な数やって、
大変な膨大な数を
まあ10年ぐらいですかね。
ありがたいことでございますね。
いやーもう10年ぐらいだったらね20年になりますけどね。いやでもさ、前も言ったけどさ、
はいはい、
林原めぐみさんのね、
うん、
東京ブギーナイト、うん、1300回とかねどうこれ、まあもちろん永遠に追いつけないんですけどまだやってるから、
いやいや
すごいなっていう。
やっぱ何なんでも継続は力なりですかね、
うんうんうん、何十年やってんだよっていう話ですよだって私が高校ぐらいの時からやってましたからね、
うん、
そうまだやってる。
やってるのはやっぱいいですよね。最近その長寿番組が結構次から次へとなくなったりとか、
まあ
ね、令和になった途端にその改編で、まあ、一区切りだしみたいに、なくなっちゃう番組がすごい多かったので、うん、いや今をやってくれてるっていうのはすごい本当に素晴らしい。
そうですね、なのでこの番組もそのようでありたいな。
いや本当ですよ、乗り越えてるんで あの令和になっても昭和からの話、
ね、
昭和平成の話をしてありますから、
うん、してるのでね引き続きご愛顧いただければ
お願いします、
はい、思います。ということで8の4行ってみましょうか。
エオイベ楽しいです。
本編カリーン、イエーイ。エオイベ
で、ファイナルファンタジー14をやってるんですが、今メインのクエストとかがほとんど終わってしまったので、
うん、
しばらく次のパッチまで何やろうかなと思ってたんですが、割とプレイヤーさんがやっているそのイベント、自分たちで開いてるイベント、うんうん、いろんなイベントがあるんですけど、まあ、もちろんその戦闘で例えばみんな男のキャラでメイド服を着てその一番難しいコンテンツに行こうみたいな、24人全員メイドみたいなのとか、うん、そういう企画とかそういう面白いそのネタでやるような戦闘の企画のイベントとかもあるんですけど、そうじゃなくて自分で持っているその土地や屋敷を全部その劇場にハウジングをして、本当に劇場として使って、
うん、
その今吟遊詩人とかだと楽器の演奏とかができるんですけど、
うん、
そういったその楽器の演奏をちょっと凝ったアレンジとかもできる人がを演奏家を呼んで、そのイベントとして本当にライブとか、うん、そういうのを開いたりとか、あとはいろいろ工夫して組み合わせて演劇の公演をやったりとか、
うん、
あとは落語を作って、落語新作、本当にF14 の落語を作って、うん、公演をしますって言って、本当に寄せる風にハウジングをして、うん、それで寄せ風に、公演をするとか、そういった公演も結構、まあ、誰かしらもやっぱり毎日いっぱいやってるので、うん、そういったところを最近渡り歩くようになって、いろんな劇場を見に行って、もうやっぱりすごいですね。半端ないアレンジみたいなの、結構その吟遊詩人の楽器って弾きづらかったりするんですよ。ちょっとボタンを押してから、うん、ラグが音が出るまでラグがあったりするので、うん、結構音のリズム通りに演奏するのも難しいし、もともと楽譜とかがあるやつじゃないんで、結構自分で聞いて楽譜とか考えなきゃいけないので難しいんですけど、めちゃくちゃすごいアレンジとか、あとは結構何キャラも用意して、
うん、
結構同時に、
うん、
演奏できるような仕組みでやってる人とかもいて、何者なんだって思ったら、結構やっぱり音楽家、ミュージシャンの人とかも結構やってて、
なるほどね、
やってるみたいで、いやでも全然知らないで見るとすごい衝撃を受けるんですよね。どうやってんのみたいなのとか、あとは、演奏しながらチャットで語りをつける、本当に吟遊詩人のスタイルで語りを、
うん、
やってる方とかもいて、なかなかこれは講談もできるんじゃないかなみたいな風に思ってまして、うんうん、まあね、今度新しい土地が買えるようになるので、もしも土地買えたら私もちょっと劇場を 持とうかなと思ってるので、ちょっとなんか一芸ある人はもしも私 の, 劇場が開いた場合にはちょっと名乗り出ていただいて、この番組を通じてでもいいので私の劇場でちょっとねライブをやっていただく。お前はやんないのかって話ですけどちょっと私そのね家を買うために5000万ギル今稼いだので、ちょっとそれをどうしてもね劇場代にしようかなと。
なるほど、
ちょっと劇場主になろうかなと今思ってるところです。
なるほどね、
はい、
ですね、前回の最近プレイしたゲームでメッセージをいただいたのでご紹介します。お気楽ゲーミングおじさん、ありがとうございます、最近は嫁と嫁の弟さんと3人で PS4 のアウトライダーズというアクションゲームをマルチプレイでやっています。嫁と弟さんがめっちゃ上手でいつも足を引っ張っている状況ですと。ちなみに嫁は別でスイッチのモンスターサンクチュアリというゲームをやっていました。ポケモンっぽいそうですということで、ありがとうございます。
アウトライダーズはなんかPS4 とかのストアとかのやつでバナーみたいなのは見たことがある気がしますけど、
なるほど、
マルチプレイ ね、
私はもうアウトランダーズというねファミコンのゲームがあってですねこれがあるんですけど、これのことかなと思った。 PS でリメイクしたのみたいな思ったんですが、これはアウトランダーズはですね、1987年2月4日、ビクター音楽産業、5300円、カーム王女の元へ急げ。ゲームの本質は RPG、主人公哲也を成長させるためには経験値だけではなくニコちゃんバッジが必要。これは人に親切にするともらえるっていう、もうこれだけで何のことか全然わかんないですね。
ニコちゃん
これはアウトランダーズ、これ漫画かな、漫画家 OVA であって、この哲也っていう男と、あとなんか獣な姫の、ラブコメというか SF ラブコメみたいな感じのやつなんですけど、ちょっとこれ私もやったことなくて、これのリメイクとか、あ、じゃあアウトライダーズあ、そうかそうか、なぜアウトランダーズをとか思ったけど、そうではなかったですね
なんかこの家族でマルチプレイって羨ましいな。今いい、ね、オンラインでねマッチングとかでそのオンラインでやる人はいいけど、やっぱりその実際になんか隣とかにね人がいてマルチプレイができるのはなかなかいいなと。
そうですね、
なんか喧嘩でも喧嘩になりやすいっていうか、
まあ、
なんかの漫画でね、久しぶりに会った弟と仲良くなりたくて、あ、じゃあなんかちょっとエーペックスやろうぜみたいな感じでやって、下手くそって言われ、思春期の弟に言われるっていう
難しいですね。で今日はそういう家族とか、もしくは地域のローカルルールのような、
なんか意外となんかそれぞれ違う遊び方をしていたりとかね、するところが多いって聞くんですよね。
もちろんビデオゲームもそうだし、カードゲームとかトランプとかね、そういうのもめちゃくちゃあるじゃないですか、
ね、家族単位で違ったりしますもんね、うちでもこうなんだよって言われたりする時があるから
大富豪とかね、いろんなルールが ね
大貧民だよとか言われて、
まず呼び方からっていうね、
そう
で革命を革命で返せる革命返しみたいな、いやそんなの知らねえしみたいな
それなんかドラクエ10でありましたドラクエ10で大富豪遊べるんですけど、まあそれが実装された時に大貧民じゃねえのみたいなとか、オリジナルルールがそれぞれ あってそれも選べるんですけど、うちの地域ではそんなのなかったんだけどって、そのもう俺のオラのオラの無駄ではみたいな話ばっかりが結構頻発してるのが面白くて、大富豪だけでこんなに、こんなに炎上するみたいな、
大富豪か大貧民かあれ本当にローカルルールが多くて、
そうですよね。
俺衝撃を受けたのが七流れっていうのが、うちらのでは一般的で7出したら、そのなんていうの、時は勝てるみたいなのがはあったんだけど、ある時他の地域の人とやって、なんか8でそれをやりだして、おいおい7じゃねえじゃんとか言ったら、はぁみたいな、これ八つ切りだよみたいな、え、八つ切り知らねえみたいな、え、うちら7七流れだよみたいな、え、そんなん知らねえみたいな、あ、八つ切りとかあるんだみたいなっていうなんかね、それはすごい今も覚えてて、
ダーゲデンの大富豪はそのチェックでね外せるようになったんですよ、その人に合わせて
ルールをね
スライム革命とかやつぎとかいろいろあるんですけどちゃんとチェック外せるようになったから、これ多分なんかローカルで
揉めたんだろうなっていうね、
やっぱりね、うん、なやっぱ慣れたね方法で戦わないとフェアじゃないっていうのは確かにある、うん、
いやちょっと皆さんのメッセージご紹介しましょうね、はい、ラジオネームケンさん、ありがとうございます。30年近く前にうちの地域は台東のゲーセンなのに、うん、スト2ばかりを言ってました。ストリートファイター2ね、うんうんうん、台東のスト2には、まあ、台東ステーションかな、台東ステーションのスト2にはかなり上手い人しか遊べないという暗黙のルールがありました。大体は暇な大学生たちが一日中対戦しており、たまにこの暗黙のルールを知らない人が対戦に乱入するとフルボッコにされた上に周りからヤジまで飛ばされてました。
スト2の通りじゃないですか、周りでヤジをこう
そうだね。中にはガチで上手い人が乱入して一人倒されても、うん、次から次へと大学生たちが乱入して周りの人間からヤジを言われながらになるので居心地が悪くなりすぐに帰っていました。私はスト2が、かなり下手なので遊びたい時は他のゲーセンに行っていましたと、うん、が、どこもスト2は満席でなかなか遊べませんでした。である時にいとこが遠くに穴場のゲーセンがあるというので行くと何台もスト2があるのに誰も遊んでいませんでしたと。で私が喜んでプレイするとどこからともなく乱入されて一方的にフルボッコにされました。相手は肥満のオタクっぽい人でしたが、おう、その人がゲーセンに来ると乱入されて一方的に倒されるのでその人がいたら誰もスト2をやらないゲーセンになっていました。なんとね、その肥満オタクですが調子に乗ってスト2でボコっていて対戦相手にキレられてリアルファイトで一方的にボコられて二度とゲーセンに現れなくなったそうです。なるほどね、なかなか難しいですね。い
やなかなかのゲーセンも修羅の、
そうだね、うん、修羅の国ですね。
いやでもやっぱどこにも親方みたいな主みたいな人が
まあね、まあ格闘ゲームがね全盛の頃はね、まあ、それこそ乱入して戦ってっていうので、
うんうん、
あのハメ技とかやったりすると、はいはいはい、もうすごい喧嘩になったり、
ね、はいはいはいはい、
絶対かわせない技、
うん、
この技防御した後は、うん、どうやっても投げを、うんうんうん、硬直時間があって、うんうん、どうやっても投げられるみたいな感じのが初期のゲームはあったので、うんうんうんうん、そのパターンではめられてブチ切れて喧嘩になるとかっていうのはまあよくあったようですね。
ね、でもだから今のちゃんとあのスト2とか その大会があって、うん、ルールもあって同じ機材でっていうのは逆にいいのかもしれないですね。まあ、ね、それなりに腕がある人とかで遊べないとかそういうのもなく、うん、ね、まあヤジもそれなりにあるでしょうけども、
うんうん、
まあ、ちゃんと賞金も ね、まあ、ね、あってっていう形は今は逆にいいんじゃないですかね。こういうかつて腕があった人たちにとってはやっぱり、ね、新しいの出ますし ね、
まあ、ね、
新しくねストリートファイター、
うんうん、そしてケンケン丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が通っていたゲーセンでは順番待ちコインというのがあって、うん、100円を置いて次に遊びたい意思表示をしていましたと。順番待ちコインが置かれた場合はコンティニュー NG で次の人に順番を譲るといった感じです、
はいはいはい、
今考えると不思議なルールで普通に話しかけて順番待ちすればいいのにと思います。あ、まあまあそうね、確かにね。
まあなんかあの蕎麦屋とかであの買った食券を順番にこう置いていくやつみたいな感じですね。
これでも分かんなくなんないのか、大丈夫なのかな。
あ、まあね、100円玉置いてたらね、確かに
同じ置いて並ぶってことかね。
あ、そういうことか、
順番待ちコインね。
へー、
まあそうね、うちらは
整理されたシステム、
そうだね。まあ基本レンコインってあのコインを積んでレンコインしてたら、あ、こいつはその分だけはやるんだなっていう風にこっちは思って、5個積んでたら、あ、まあ5回はやるんだなっていう風に思って、それが終わるのを待ってましたけどね。
でもね、置いてある方が確かに、で次あ、じゃあコンティニューNG、自分で入っていって
っていう。
ね、
あ、でもこれさ、うん、結構最後の方まで行っててさ、
はい、
コンティニューしたらクリアできるかもみたいな時に、
このでもそういう時は
順番待ちコイン置かれてたらどうすんだろう、
見てる人もなんか譲んじゃないですか、
いやいやいいですよいいですよみたいな、
これだけ整理されてるようなゲーセンだったらば、もしかしたらはなんか、うん、あのあいややりましょうよって、うん、なんか逆に怒ってくれたんですよ、うん、じゃないですか、
これ使ってくださいみたいな、
いやなんかあると思うな、 なんかいいな、いいゲーセンですよね、なんとなくなんか整理された感がある、
うん、なるほどね、
うん、今はなんかね、あのスーパーのまあ、ちっちゃい子たちがやるようなゲームばっかりあるやつとかは、うん、もう本当にあの後ろに人が並んでたらば順番譲って開けてね、はいはい、だけなんですよ、
うん、
いやこれ絶対譲らないでしょって思うんですよねお金もね多分持ってるだろうから今も、まあね、いやだからね、スーパーの張り紙みたいなのももちろんあるし、
うん、
あのそのゲームの筐体自体にも書いてあるんですけど、うんうんうん、守ってる人いるのかなこのルールっていうのは結構あるんですよね。あと、
まあね、
うん、一つとかだとうち の, あの近所でみんなで遊んでる時の、
うんうんうん、
なんとなくのルールなんですけど、あとストツーとあとマリオカートとかもそうなんですけど、あの女子はチュンリーとかを使うえと、
あーそうなんだ
あとマリオカートも
ピーチとか、
あのピーチとかキノピオとかそういうのをなんとなく使うみたいな、まあもちろんキャラクター的にも可愛いから使いたいっていうのももちろんあるはあるんですけど、なんとなくそのどれやるみたいなんで、じゃあ私もドンキみたいなこと言ったらはみたいな、クッパとかあの結構当時あのそれ使うと結構勝てたやつみたいなのを使おうとするとはみたいな、そう使う、そえお前使えんのみたいな、あのうるせえっていうそういうの結構ありました
ね。なるほどね。まああとはそうですね、その私まあこれ前も言ったかもしれないですけど、ミスタードゥっていうゲームがあってですね、
はい、
うんうん、あのまあディグダグみたいな感じの掘り進んでいって、うん、でリンゴを落として敵を倒すっていう、
はいはい、
であとなんか攻撃手段としてなんかスーパーボールみたいなの持ってて、それ投げて当てて倒すこともできるんですけど、それがあの電子ライターでコイン投入口にガチャガチャってやると無限に遊べるっていう噂があってですね、で
そう
なので電子ライター禁止っていう、まあそれ犯罪じゃないのっていう今考えるとね、まあローカルルールというか犯罪だろうっていう、
最初にやった人の何を思って、
でそれで近所のそのゲーセンというか駄菓子屋というか見に行った時に、そのミスタードゥがなんかあれこれなんか遊べそうだなと思って、うん、動かしたら動かせて、あれこれゲームプレイ中なんだと思って、
うんうんうん、
要は電子ライターで無限に増やしたまま遊んで、うん、飽きてそのまま帰っちゃったみたいで、
はいはいはい、
要は遊べる状態のままミスタードゥがあって、あれこれ遊べるじゃんみたいな感じで放置してたのがありましたね。
それはそういうのって勝手にやっちゃうとどうなんですかね。別にその通りは別にない、
別にまあいずれ ねその死んでゲームオーバーになるのか、
うん、
もしくはもう電源落としてってなるのかもしれないんですけど、うん、ちょっとだけ遊ばせてもらいました。あれこいつ動くぞみたいな。いや
あでもそういうね、
あれはやばかったな。
いいのなんか置いてあったらやっちゃうような。
あれみたいな。
あでも私あのそういうのでなんか動かせるじゃんみたいなのもあって、動かしてあの温泉とかの
ー
ゲーム戦とかやってたら動かしたやつもいて、ただのデモだったみたいな。私は一体何をやって、ちっちゃいことですけどね、もちろん。
まああとはあの強キャラすぎて使っちゃダメみたいな格闘ゲームで、KOF キングオブファイターズの、
うん、
オメガルガールっていう、うんまあ、ラスボスが使えるコマンドがあって、うん
はいはい、
コマンド入力すると使えるんだけど、うん、あまりにも強すぎるので、
うんうん、
ルガール禁止っていうのはまあまあ ありましたね。
その 平等感を出すと、うん、
あまりにも強すぎ て、
あれでも どっちも2人とも選べるみたいなのはない。
あそれもできんのかな。でも、まあ、基本的にはもうそれ選んだやつは、
うん、
あの逆にチキンみたいな感じの扱い、あこいつは、
はいはいはい、
あ別に極めてるわけじゃないんだな
って、強いキャラ使ってるだけ、
ただに勝ちたいだけなんだなっていう風な感じの 評価を受けてしまう、
ね、はいはいはいはいはい、そういうね、あれ使ってるからっていうのは結構、そういうね、評価周りのね、その雰囲気、
まあ、
雰囲気ルールもありますよね、確かに
ありますね、
それが面白いや、
まあ、あとはもうこれも何回も見ましたけど、はい、私の兄とのプレイにおいて、
はい、
兄よりもパワーアップしちゃいけないっていうね、はい、あのバトルシティね、二人同時でやってて、まあ、あれ星を取ると3段階に戦車がパワーアップするんですけど、兄がマックスまでパワーアップするまでは私弟は星を取ってはいけないっていう。でもしその私もパワーアップ星を取れて、で先に兄がやられるとまた初期段階に戻っちゃうね、パワーアップが。ってなった場合は私もわざと敵にやられて、その最弱の状態にしなければならない、兄を超えてはならないパワーアップ状態においてっていうルールが。
それってやっぱお兄ちゃんの方から言うんですか、お前これだぞって。まあ、それともなんとなく、お前それやるつもりなのみたいな圧で来るのか言うのか、
どうだったかな、
それとも弟の方から。
気づいた時にはそうなっていたしとしか覚えていなくてですね。まあ、あとファミスタって、はい、あのワンコンにしか、ファミコンなんでワンコンにしかスタートボタンとかないじゃないですか。
はいはいはいはい、
でピッチャーを変えるとか、代打を出す時ってポーズかけなきゃいけないんですね。
はいはいはい、
だから2コンの方はワンコンの人に頼まなきゃいけないんですよ、ちょっとピッチャー変えたいからとか、代打出したいからって言ったらワンコンの人にスタートボタンを押してもらう必要があるんだけれども、まあ、それ兄とやっている時はもうそこが一番難しい、ちょっとピッチャー変えたいんだけどって言ってもなかなかこうポーズしてくれないっていう。
支配権権力。
そう、代打を出すにもちょねえお願いしますみたいな、頼み込むのが必要っていう、
ね、空気感でなんとなく刺さなきゃいけないんですかね、やっぱりね。
でも、まあ、そうね、まあ、あとはそれで代打を出したいっつって、でじゃあ分かったよとか言って、こっちがじゃあ代打をスタートを押すの待ってる隙に、投げてきて打てずにストライクみたいな、いやちょっと今代打出すからスタートって言ったじゃん、いや言ってないみたいな、うわー来たわーみたいな、もう大変な騒ぎです。
すごいルールがね、
やばいよ、もうなんか誘惑のあの潜水編みたいな感じだったね。その特殊能力で戦わなきゃいけないからね。心理戦ですよ、もう徐々に4部みたいになって。
なんかでも確かになんかその上の人というか、そのまああの前に先にやってる人と一緒にゲームやる時とか、さっきの 4D もそうですけど、まああのなんか強い敵のやつとかって私絶対に戦いに行かない、高難易度は行かないんですけど、なんかなんとなくこうみんなで あそこ行こうよみたいな時になった時に、え行きたくないですって言えないんで、初めてなんですけどいいっすかみたいな風にして、でその高難易度とかにわって行くんですよ。で周りの人はこういうそういうの大好きだからわってやるんですけど、私そういう時に限ってあの何でもそうなんですけど、あの部活とかもそういうのとかも勝負ごと全部そうなんですけど、ビギナーズラックがものすごい人間で、
なるほど、ね、
全然そのギミックとかも分かってないんですけど、なんか周りが死んだ時に生き残るの私なんですよ、いつも。その時も私だけが生き残って、あれって思った時に、これってでもなんかあの知らないふりしてやってんじゃないかみたいな、思われたらめっちゃ嫌だなと思って。
熟練者がなんか初心者のふりをしてきたっていう、
いやあこれ やべえみたいな。なんか8人いて、私ともう一人しか、もう一人しか、まあ、それなりにベタレンドですけど、2人しか残る、みんな死んでるみたいになって、あれみたいな。でまあなんかすごい、これでも、ダメだなと思って、なんかなんとなく雰囲気で当たって死んで、あやっぱり分かんないなってですって言っちゃったんですけど、その後もあのすごいレアなアイテムとかがこう倒した後にこうずらっとなって、それみんなであのダイスであのロット勝負なんですよ。全部私が 当たっちゃって全部総取りみたいになっちゃってやっぱりなんかのなんとなくその空気を読むルールみたいなのが従った方が良かったのかなみたいなのはあって、ね、やっぱりあのこう上手い人にも立てることをした方が良かった、まあ、まさかみんな死ぬとはみたいなしかもアイテム総取りあのそういうことがあってこれが多分その兄弟のねあのお家のあれだったお前全部それ取るの、うん、お前全部それ取るつもりなのみたいなのがあったらどうしようと
本当にもうね接待プレイはね、うん、難しいんですよね
どっちがいいのかなってあのやっぱりそういうの逆に喜んでくれる
ああまあまあまあ、ね、
兄弟とかもお前うまくなったなとかあなんかお前できんじゃんみたいなのとかなんかそういう風に思ってくれる人なのかそれともえあんた本当に初見なのみたいななんかどっちなんだろうみたいなのがあって本当にあの私ほら兄弟の方だったの上の方だったのであんまりなんかそういうの遠慮してやったことはなくて、まあ、自分が上手くなればいいんだろうっていうのは、あの下が分かんなかったら自分がじゃあやるからっていう風な感じだったのであの経験がないもんですから、ねうんそ
うまあ、下は結構ね気を使うんですね、なかなかね本当に
でやっぱり今日これやろうよみたいなのもやっぱりあの自然に私が やってたりしてたので、うん、このゲーム買おうよみたいなとかも、うん、やっぱりもしかしたら、まあ、お姉ちゃんが欲しいやつを買った方が揉めないみたいに思えてたのかなとか
っていうタクティクスがあったかもしれない、
あったかもしれないな、
これはあの下の子あるあるですからね。
でもなんかそんなオリジナルルールとかは逆にそのあの友達とかと遊ぶときにおいピューチ姫使えよみたいなのを受けたぐらいかなっていう感じですかね。
なるほど、うん、女の子は女の子キャラ
を使えチュンリ使えよみたいな、
ね、あそうなんだね、
なんかそういうのねありますね
いやでもまあまあ皆さんもねいろんなローカルルールとかあると思いますのでね、うんうん、
乗り越えてきた話でも
ねそうですよ、もう夫兄より優れた弟など存在しねえっていうこれ結構弟あるあるなんで分かるっていう話はよく聞くのだから弟同士接待プレイをしてきた弟同士だと、うん、もう遠慮なく、うん、よし本気でゲームができる嬉しいっていうっていうのはまあまあよくある話でしたねまあ皆さんもいろいろあると思いますので、またあの思いついたらねぜひ送っていただければと思います。ということで本編終わりでした。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。前回とかあの以前から言ってるんですけれども、あの大体あのやってるゲームがあのドラクエ10と FF14 で、しばらくインしてると思いますので、まあ、最近その体験版フリートライアル始めたよとか、ドラクエ10も、ね、オフライン版の前に始めたんでっていう人がもしいたらば、ちょっと声かけていただいて、なんかちょっと難しいことがあったらば私はあの変なルールとか言わずに言ってるので、あの一人じゃ難しいコンテンツとかねある時とかはこう遠慮なくこう使っていただければと思うので、F14 の方はあの今度ねデータセンター飛べるんですけど、あのガイアというところのデータセンターにおりますので、もしガイアにキャラクターがいて始めたという方がいたらは、あの私のツイッターとかに声かけて、ちょっとあのサッサシャ手伝ってくださいとか、あの言われればあのホイホイって言いますので、意気揚々と、あのでもちょっと死んでるのを見たらちょっと喜ぶかもしれないやだギミック私と同じの引っかかったってなんかそういうのがちょっとねあの楽しみとしてあの味合わせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。と私はさっきのその弟あるあるで、うんうんうん、まあ、それぞれ接待プレイで鍛え上げられてきた人と熱血高校ドッジボールをねやる機会があったんですよ。でお互いにもう接待しまくってきたからめちゃくちゃうまいんですよ2人とも。よしやってみようってなって対戦したらもう全然勝負がつかなくて、どんなやつもお互い取っちゃうから全然終わらなくて、でまあ30分ぐらいかなやった末に やめよっかって言って、うん、そうだねって
そこの
これ勝負つかないねって
そこの譲り合いもまたねあの弟で培った能力が
そうマジでガチでやると全然勝負がつかないっていうことが起きてて、
は
い、
ちょっと兄が必要なんじゃないですかやっぱり
そういう時はね、うん、あれはね本当に今までのゲーム人生で一回だけマジでこれ勝負がつかねえっていう時があったのでもうやめよっかやめようっていうこれは絶対勝負つかないってい
やこれはやっぱり何かしらルールは必要なのかもしれないですね、そうなった時にもまた
そうだねそう格闘ゲームとかだったらさ、はい、タイムオーバーとかあるし、
ね
うんまあ、必殺技とか当てればガードしても減ったりするけど、うん、ファミコン版の熱血高校ドッジボール部はもう取ったらノーダメージなんで、うんうんうん、で時間無制限だから、はいはい終わんないんだよね
ただキャッチボールして
ただの
キャッチボール
もうお互い全ての必殺シュートを打ちまくっても全部取るっていうあこいつも相当接待してきたんだなってお互いに思いながら
しみじみしちゃいます
ねいやあれはね未だに覚えてますねじゃあねあの8の4で次回からね、はい、17期が始まりますのでまたよろしくお願いいたしま す。ではいつものご挨拶で締めたいと思いますということでありが
太陽ホエールズ